週間、ご無沙汰いたしました、ですね、日曜日の午後からですね、昨日木曜日にかけてですね、なんと朝9時から、夜の9時までですね、ずっと、勉強会がありまして、牧師、日本全国の牧師が集まってですね、勉強会がありまして、まあ、そちらの方に出席していたので、こちらの病院の方には、出てこないんですね、ずっとですね、まあ、缶詰状態で本当に疲れましたけれども、あの勉強させていただきまして、本当に学びそのものはですね、良い学びをさせていただいて、また毎日礼拝がありましてですね、本当に、その中で感動的な、礼拝もいくつもありまして、で今ですね、日本が抱える状況も、まあ、深刻なものがありますけれども、それよりももしかしたらもっと深刻なのはですね、教会の状況ではなかろうかということなんですね。本当にもう悲しくなってしまうぐらいですね、今日本の教会はですね、力を失っていまして、本当にですね、なんとかしなきゃいけないなっていう危機感のもと、牧師会が招集されたわけなんですけれども、でも本当にですね、その学びでですね、いろんなことを考えさせられました。で本当に私、自分のですね、牧師としての人生を、まあ、人生だってまだ10年なんですけど、牧師になって10年なんですけれども、振り返ってですね、本当に、自分はなんと、怠惰な、全くこう怠惰だったっていうことでもないかもしれないですけれども、本当にですね、あるべき状態にはなかった。もっと本当にですね、親密に神様との、特に思ったのはですね、神様との交わりが欠けていたな、ですね、まあ、仕事がありますからですね、そんなにずっと神様と交わってばかりいるわけにもいかないんですけれども、それでもですね、なんとか時間を捻出して神様と交わって、本当にですね、心を満たされてからでないと私はですね、仕事に行ってはいけないんだなということを本当に強く痛感させられました。で、あのその牧師会の中で、あの本当に心に留まった一言なんですけれども、まあ、あの韓国からですね、講師がいらっしゃってですね、まあ、韓国の、教会の代表者ですね、総理と言われる人ですけれども、韓国の教団の総理がですね、わざわざ日本のためにですね、最後までいてくださって、講義をしてくださったわけなんですね。まあ、本当に、メッセージそのものは本当に耳の痛いことばかりでした。本当に、牧師としてのあるべき姿というのをですね、習いながら、本当にそれが何一つできていないなということを痛感する毎日でありました。で特にですね、その欠けていたのは、今も言いましたけれども、神様との交わりが決定的に欠けていたということに気づかされました。でその韓国の総理なんですけれども、教会でですね、あのこんな質問を、されたんだそうです。私たちイエスのようになれるというふうに、イエスキリストのようになれる、というふうに書いてありますけれども、聖書に書いてありますけど、それ本当なんでしょうかねということを質問されたそうです。その時一瞬答えるのに、あの迷ったそうなんですけれども、総理はですね、とっさにこんな答えが浮かんだそうなんですね。それはあなたね、イエス様のように祈ったら、それはイエス様のようになれますよ。まあ、それほどにですね、私たちにはですね、祈りが欠けているっていうことなんですね。こう、じゃあ聖書の中にですね、イエス様はどのように祈っておられたかというふうに、の調べてみるとですね、本当に朝早く、まだ暗いうちにずっと祈っておられたということが書いてあったりしますし、夜通し祈られたというのも書いてありますし、本当にですね、イエス様はですね、 もう、まあ、一言で言えば祈りの人だったんですよね。そのことを本当に忘れていました。でですね、まあ、もちろん忘れていたわけではないんですけども、もっと祈らなきゃなっていうふうには思っていたんですけれども、こう本当にですね、決定的に私には祈りが欠けていたなということを思い知らされました。でですね、まあ、夜通し祈るっていうことも大変なことなんですけれども、まあそれはちょっと、私にはできるかどうか分かりませんけど、でも少なくとももっと近づきたい、もっとイエス様に手を伸ばしたいなっていうことを、痛感することはいたしました。でですね、このエレン・ホワイトという人がですね、書いた書き物の中にこんな描写があるんだそうです。エラ・ホワイトというのは私たちの教会の指導者なんですけれどもですね、まあもう100年も前に亡くなられた方なんですけども、非常にたくさんの書物を残されて、私たちに今でも大きな影響力を持っている人なんですけれども、そのエレン・ホワイトがですね、イエスの祈りについてこう言っているそうです。こう本当にですね、イエス様は疲れ果てて、まあ、それはなぜかというと、まあ、朝早くから、夜遅くまでイエス様のところにたくさんの人が押しかけて、その人たちを一人一人病気を治してあげたり、いろいろと話を聞いてあげたり、悪霊を追い出したりということなので、イエスキリストの毎日というのはもう本当に多忙な毎日だったんですよね。それで疲れ果てて、毎日過ごしておられたんですけれども、それでもですね、祈りを欠かさなかったっていうんですね。そして弟子たちがですね、本当に疲れた果てたイエス・キリストの姿をよく知っていたので、疲れてそれでもまだ祈りに行くんだなイエス様はと思っていた。ところが、まあ夜通しでしょうか、まあ、あるいはこうかなりの時間ですよね。でかなり長時間山の中で祈ったイエス様がこう祈りを終えて帰ってくる時にはですね、本当にはつらつとした元気な姿で、弟子たちのところに帰ってきたっていうんですね。それを見てイエスキリスト、弟子たちは本当に不思議に思ったっていうんです。こうもう一日のもうヘトヘトになるような、もう体を酷使するような仕事をしていながら、そしてなおかつそれで寝るかっていうと、バタンキューっていうかっていうとですね、それからさらに神様との交わりをなしに山に登っていく、そして帰ってきたら元気になって帰ってきてたっていうんですよね。これは本当に私にとって驚きの出来事でありました。神様と交わってですね、本当に愛の神様と一緒に過ごして、そして本当にですね、神様と本当に親しい語り合いをする、まあもちろん神様は、イエス様にだけそんな特別扱いをしたわけではありません。イエスキリストは本当に私たちと同じような人間になられたわけですから、私たちが、密室で祈りの部屋でですね祈っているのと同じことをイエス様は山でなさったわけなんですけれども、そのようにしてこうまるで見えない神様を目の前にいるかのようにして親しく語り合う、そしてそのようにして本当に神様から慰めを受けているということをこう実感する、そしてそのようにして山から降りてきた時にですね、本当に自分が愛されているということを確認した時にですね、あの疲れは一体どこに行ったのかというほどにですね、こう全く、寝るよりももっと大きな休息を得て、山から降りてきたっていうんですよね。これは本当に私にとってはもう衝撃的な、言葉だったのですね。ですから私も本当にですね、時間をたくさん、使ってですね、神様との交わりを本当に大切にしなきゃいけないなっていうことを気づかされたんですね。今日読む聖句なんですけれども、ちょっと今までの内容とはちょっと話が変わるかもしれないんですけれども、その5日間の牧師会でですね、あるアメリカの牧師さんが話してくださったその説教のですね、取り上げたその聖句が非常に気に入ったものですから、それを皆さんに、ご紹介したいと思います。 ハバクク書の3章19節の言葉です。私の主、神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。皆さん、鹿ご存知ですよね。あ、鹿っていうのはものすごい脚力の持ち主で、本当に私もですね、インターネットなどで鹿の様子を見たりするんですけども、こんなとこ登っちゃうのっていうぐらい、目の前が壁のような断崖絶壁をもですね、いとも簡単に登っていくんですよね。まあ、それぐらいの本当に、バランス感覚と脚力を持っているからこそ鹿はそういうことができるんですけれども、こう祈りも全くそれと同じだと思うんですよね。私たちもう本当に疲れて、もう神様これ以上登れない、もう神様もうこれ以上生きていけないと思うような人生を歩んだとしてもですね、神様は私たちから苦難を取り除くことはなさらないんですよね。そうではなくて、苦難の中でより私たちに力を与えて、そしてその苦難を通り抜けさせようとされるわけなんですね。苦難をこう取り除いてですね、苦難なしに人生を歩ませるっていうのではなくて、苦難の中で私たちを救ってくださるんですよね。それもですね、私たちはやっぱりそれを祈りを通して確認していかなきゃいけないということを本当に、気づかされたわけなんですね。ですから私たち本当にですね、こうなかなかこう密室にこもって祈るっていう時間を取れなかったとしてもですね、日々神様というですね、声を神様に向かって、捧げながら生きていきたいなということを痛感したわけなんです。もう一度お読みしたいと思います。私の主、神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませてくださる。そのような神様が共にいてくださる。そして私自身もですね、そのような神様がいることを祈りを通して確認しながら、そのようにして手探りで生きていけたらいいなということを思いまして、今日のお話をさせていただきました。それではお祈りいたします。天の神様、私たちは本当にあなたに寄りすがることなくして、なんと自分の力だけで生きようとして、そのために疲れ果てて本当に生きる道を見失っているということを思います。あなたに目を上げ、あなたと親しく語るときに、私たちの心は溶かされ、癒され、元気にされていきます。どうぞそのことを確認するために、私たちを祈りへと導いてくださいますように。そして私たちの足を強くしてくださって、どんな高い壁でも、どんな目の前、断崖絶壁のような壁でも登らせていってくださいますようにお願いいたします。尊き主、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。